それでは本日の説教期待するのはと題して荒井先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。本日お読みいただきました聖句は、前半は食事などの席に招待された時の振る舞いとでも言いましょうか、後半は自分が招く側になった時のことについて語られておられおりました。まず前半なんですが、自分が食事の席に招待された時どうするか。でこの時イエス様はファリサイ派の議員、ある議員の家で食卓に着こうとしていたということが分かっています。でこの前のところに書いてある前半、先週学んだ通りです。でイエス様が食卓に着こうとしたとき、他の招待客が定席を選ぼうとしている様子というのが目に入ったようです。そこでイエス様は例えとしてこんなお話をされました。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来てこの方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになる。若い頃はこういう話を読みましても聞かされても、そもそも定席に着こうとすること自体なんてつまらない考えを持っているんだというふうに、そんなことを思っておりました。当然そこに座りたいとも思わないわけです。ですからそういう状態だと、たとえこの例えを読んでも大人になると浅はかなことを考えるのかなというくらいにしか感じませんでした。ただそれは今思うと、その時の自分というのは定席に着くということを想像できなかっただけですから、そう感じたに過ぎない。つまり自分が定席に着く可能性など鼻からないと考えていたので、そこに対する関心がなかったというのが正しいかもしれません。ところがこのような働きをしていますと、若くして定席に着くという、そういう経験をする場面がやってまいります。前任地にいた時のことなんですが、新潟では葬儀の後におときという会食が準備されます。結婚式の披露宴ではないんですが、そのような結構大掛かりなもので、おときは招待された人だけが出席をいたします。葬儀を知らせるお使いの方が来られた時に、おときにもご出席くださいとお知らせの紙に書いてあれば、それは招かれたということになります。余談ですが、父である勝美牧師がご近所の葬儀に出参列をした際に、出棺の時にご近所さんが何かを勘違いして、先生も乗って乗ってと促されてマイクロバスに乗ったことがありました。でそのバスは斎場に行くマイクロバスで、この地域のしきたりはそういうもんなんだと思って乗ったそうなんですが、しかしそのバスに乗るのはその後おときに招かれた人だけでありますので、父は招かれていないのにそのバスに乗ってしまったわけです。ご遺族はだいぶ慌てたようです。それでも参列者に恥をかかせるわけにはいかないということで、急いで席を一つ増やしてこう言ったそうです。最後までお見送りしていただいてありがとうございますと。まあそれで父はようやく何が起きているのかを知ったようですが、その時の慌てぶりを想像するとその時は笑ってしまったんですが、ご遺族の方も大変な中で上手なことを言ってくれるものだと感心をいたしました。でこのおときに行きますと席が決められております。葬儀をしたお坊さんが一番上の、まあ、正面の上座に座って、その両隣にはそのお葬儀の中の乗客が座ることになります。なので私が詩式をしたとき、たとえそれはキリスト教のお葬儀だとしても、その地域の習慣に従ってその後のおときでは私が正面に座ることになってしまいます。 初めてその地で葬儀の式をした時、当然私はその真ん前の席に座らされるのですが、私の右隣には隣村の村長さんが座って、左隣には本家の当主という方がお座りになられました。真ん中に30代半ばの若いあんちゃんである私が座るのですから、なんとも居心地が悪い、そんなことを思い出します。でその席で献杯をお願いしますというふうな、そういうご依頼がありました。献杯などというもの、そんなことしたこともないし見たこともありません。さてどうしたものかと思いながら、とりあえず故人を忍びながら会食をいたしましょうというふうにご挨拶をして、で杯を掲げて献杯とやったんです。で数人が戸惑いずつ献杯と声を出してくださったんですが、なんかおかしいなと思って、後で知り合いのお坊さんに聞きましたら、乾杯じゃないんだからと言って笑われまして、いただきますと言えばいいんですというふうに教えていただきました。親父のことを笑ってもいられないなと思ったんですが、まあ、そういう経験を重ねた後のことだったので、ことでありました。で習慣というのは恐ろしいもので、初めは戸惑っていたこの定席に座る、神座に座るということも、回を重ねると慣れてしまうんです。で慣れた頃に、そう思った頃にこの聖書の箇所を思い出して、なるほど、こういうふうに慣れてしまった時に他の場面で自分の席次というのを気にするようになるんだろうなという、そういう想像がつくようになってまいりました。改めてこの例えを振り返ってみるんですが、ここで言われていることは、恥をかかないために最初は末席に座っておく方がいいんですというようなことではありません。最初に末席に座っている方が後から上席に移されるというような、そういう浅はかな知恵でもありません。自らを高くするという傲慢さを顧みることや、特に隣人との比較というものにおいて自分を過大評価することの愚かしさが戒められているわけです。決して向上心が否定されているわけではありません。あくまでもあなたの価値観はどこにあるのかという、そういう内面を見つめ直すための問いかけだと言える、そう思います。ですから上辺だけの謙遜をしていたとしたら、これは全く意味をなさないということを思い知らされます。あなたの本心はどこにあるんですかと、イエス様から鋭い問いを投げかけられてドキッとさせられるというようなものでありましょう。例えばこれも少しパターンは違うんですが、これもまた前の教会にいた時の話です。ある日曜日の朝に礼拝堂が半地下にありましたので、地下に降りていくスロープがあって、そこをみんなが通っていくのですが、そのスロープの横の塀に朝顔の鉢が置いてある。礼拝に来られた方が傘を引っ掛けてこれを落としてしまいました。当然鉢は割れてしまう。鉢を落としてしまった方はそのことをすごく悔いて、切なくて切なくてと何度もおっしゃるので、まあ、その姿を見てこちらも切なくて切なくてという気持ちになっていきます。でも実は切ない気持ちに、私自身が切ない気持ちになったのには別の理由があります。鉢は落ちるべくして落ちてしまったということです。雨の日にみんなが傘を差して狭いスロープを歩いて礼拝堂に入っていくのですから、鉢は塀から下ろしておかなければならなかった。なのにそれを怠ったがために鉢は傘に引っかかって落ちてしまいました。もしその人じゃなくてもきっと他の誰かが落としていたでしょう。ですからたまたまその方が鉢を引っかけてしまい、その方に切ない思いをさせてしまったわけで、その方には本当に申し訳なかったと大いに反省をいたしました。そこで考えるんです。もし鉢を引っ掛けたのが自分だったらどうだろうか。 他の場所で自分がその傘を持っていて引っ掛けたらどうだろうか。なんだこんなところに鉢を置いて、こんなところに置いてたら誰か引っ掛けて落としてしまうに決まってるじゃないか。そういう気持ちになったのではないか。自分の責任というのを実は認めながらもそれを回避するかのように、その気持ちが前面に出て、鉢を引っ掛けた方ではなく引っ掛かるような場所に鉢を置いていた方が悪いんだと、そう言わんばかりの発想をしたかもしれません。もしそうなれば、今度は蜂を管理していた方は、蜂があるのは見えていたでしょう、気をつければいいじゃないかというふうになったかもしれない。いろんなことを想像するわけです。この時ちょっとした気持ちの持ち方、隣人に相対する時の姿勢、何よりも自分自身の立ち位置や発想、そういうものがこうした小さな出来事の中にしっかり表されてしまうという、そんなある種恐ろしさも感じました。そういう時は自分の生き方、姿勢がどうなっているのかというふうに振り返るチャンスなのかもしれない、そうも思いました。隣人を大切に思い、それゆえにへりくだった思いで隣人に相対するなら、その姿勢そのものが相手の非を気づかせる力にさえなるんだということを教えられたようにも思いました。そうしたいわゆる謙遜な心、謙遜な態度で主の御前にひざまずいて、また隣人に相対することをイエス様は勧めを教えておられますが、これがそういう素振りというものであるならば、全く意味がありません。むしろそういうものは見透かされるでしょうし、不快なものにさえなりかねない。本当に謙遜であるためには、自分自身を客観的に見つめ直すというところからスタートしなければならないのだと改めて思わされます。さて、聖書は定席を好む客の例えに続いて、後半は招く方についての注意が促されてまいります。それによりますと、こういう食事の席を用意するときには、友人も兄弟も親族も金持ちも招いてはならないというふうにイエス様はおっしゃいました。なぜならそういう人たちはお返しをするかもしれないからだと。あなたはそれを期待するかもしれないというのが、この間には意味が込められているでしょう。私の感覚だと、招かれたらお返しをするというのは当たり前のこと、あるいはお招きいただいた時には手土産を持っていく、これはある種の礼儀マナーのようなものだと認識をしております。しかしそれを期待することは戒められているんです。なぜなら、もしそういうものを期待するならば、お返しをしたくてもできない人や、手土産を持って行きたくても準備できない人がいつまでも招待に預かれなくなってしまうからです。先にありましたように、友人も兄弟も親族も金持ちも招いてはならないという、その言葉通りに受け取って、友人や兄弟や親族と宴会を楽しむことが戒められているわけではもちろんありません。そうではなくて、あなたはどこに向いているんですかという問いかけなんです。何を期待しているのですかという問いかけなんです。そもそもこれは例え話です。そして何を例えているのかというと、来たるべき世、神の国の招きについて語られています。そこではこの世の価値観というのは全く通用しないと言いますか、神様の御前では全ての命が平等であり公平であるという原則のもとで、肉の世の在り方の清算を迫られるというふうな、そういう受け取れる警告がなされているわけです。イエス様はおっしゃいます。宴会を催すときには、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさいと。なぜか、それはこういった人たちは お返しができないからだというんです。当時はこのような人たちは、罪人であるとか取るに足らない存在として蔑まれてきた、そういう人たちです。当然このような宴席に招かれるというようなことはなかったでありましょう。あるいは極端に少なかったというべきでしょうか。しかし言われなき差別や偏見で苦しんできた人たちにこそ光を当てられるイエス様は、あなたこそ真っ先に神の国に招かれるのだと励ましてくださるんです。だいたい神様がホストである宴席に私たちは招かれたとして、誰が神様に対してお返しができるというのでしょうか。どんな手土産を持っていくというのでしょうか。神の国に招待される者に神様はお返しなど期待はしていません。お返しができなくても何の問題にもならないどころか、お返しそのものが期待されていないんです。私たちはただ一方的に与えられる恵みを感謝していただくのみだということがここに示されている。そのことを思い起こさなければなりません。ですから例え話の中ではお返しができない人たちを招くようにと、あなた方も同じようにしなさいと勧められているんです。財産もなく社会の中で居場所を奪われたかもしれない、そういった人たちです。でもそれはこの世的な視点では自分ではないかもしれないのですが、神の国ではまさに私たち自身のことを表しているのかもしれません。神様の御前では何もできない罪深い私、それが神の国の招待客なのであります。私たちに期待されているのは神様の救いの御業を感謝して受けるということです。その許しにちゃんと預かるということです。私たちが期待するのは来たるべき神様の支配の中で永遠の命という恵みに預かることです。目に見えるものは過ぎ去り朽ち果ててまいります。しかし目に見えないものは永遠に続くと教えられている、その言葉を味わい知ります。この世の目に見える価値観に縛られない、イエス様を通して表された決して目に見ることはでき目に見えるようなものではないけれども、そこにある素晴らしい豊かな恵み、その神様の御旨にかなう命を私たちは歩みたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちへりくだってあなたの御前にぬかずき、あなたの御声に聞き従い歩むことを志します。どうぞ私たちの歩むべき道を指し示してください。あなたからいただく恵みを感謝して受ける、それにふさわしいものと作り変えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。